今日のメッセージのタイトルは、これからこれがテーマになるんですけれども、面白きことなきよう面白く、コロナから始まる新しい生き方ということをお話しさせていただきます。
Starting with the message this morning and moving forward, we plan to do a message with the theme titled Making Interesting an Uninteresting WorldAnd especially starting a new way of living, starting with the coronavirus.
かつて幕末の時代、高杉晋作という侍がいました。
At the end of the Tokugawa shogunate, there was a samurai named 晋作高杉。
彼は騎兵隊という武士と庶民からなる部隊を組み、外国艦隊からの攻撃に備え、江戸幕府との戦いに臨みました。
He formed a unit of samurai and ordinary people called Kiheitai, something akin to a trained militia, and fought against the Edo shogunate while preparing for an attack from foreign navy fleets.
しかしその彼は28歳の若さで結核により亡くなります。
However, he died of tuberculosis at the young age of 28.
その病床で彼は自省の句、面白きことなきよう面白くという詩を読みました。
While sick in bed, he read a deathbed poem, Making Interesting an Uninteresting World.
高杉のこの詩に私たちは深い共感を覚えます。外国の脅威を受け、幕府の圧政のもとに暮らし、その志半ば、28歳の若さで倒れてしまう人生、それは面白くない人生と私たちには思われます。
I deeply sympathize with this poem by Takasugi. Seeing his ambitions collapse at the young age of 28 under foreign threat and oppression from the shogunate, we may think of his life as being an uninteresting life.
しかし高杉はその自分の人生を受け止め、その人生を俺は面白く生きてきたぞと最後に歌ったのでしょう。
However, Takasugi accepted his life and sang at the end of it, I have lived an interesting life.
私たちも今、コロナという面白くないものに向き合っています。
We are still facing now the uninteresting thing or not so fun thing called the coronavirus.
これからこの先も私たちの向かう先に何が待ち構えているのか私たちは知りえません。
Moving ahead, we do not know what is awaiting us in the future.
生きていくことは大変なことです。生きていこうという思いを持ち続けることが難しい時も私たちにはあります。
Living is a difficult matter. Sometimes it is difficult to keep the desire even to live.
よかったと思うのもつかの間、次にはどうしたらいいのだということの連続、それが私たちの人生です。
Life is a continuation of moments where we think, I'm glad, followed by series of what should I do.
そしてこのことは今始まったことではなく、いにしえの昔から人はこの思いを抱えて生きてきました。
And this is not something that has just begun, for people have lived with these feelings.Since ancient times.
聖書の中には面白くないなと何度も言い続けた人がいます。彼は伝道の書という書を私たちの手元に残しました。
There is a person in the Bible who has repeatedly said it's not interesting. This person has left for us the book of Ecclesiastes.
その冒頭で彼はこう書き記しました。ダビデの子エルサレムの王である伝道者の言葉、伝道者は言う、空の空、空の空、一切は空である。日の下で人が労するすべての労苦はその身に何の益があるか。
At the beginning of this book he wrote, The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem, Vanities of vanities, says the preacher, Vanities of vanities, all is vanity.What advantage does man have in all his work, which he does under the sun?
生まれて初めて聖書を手にした人が読んでも理解ができる、共感できる書が聖書の中には2つあると思います。
I think there are two books in the Bible that people who read the Bible for the first time in their life can understand and relate to.
それは箴言と今読みました伝道の書です。
They are the book of Proverbs and Ecclesiastes, which I just read.
今から3000年も昔に書かれたこの言葉は現代を生きる私たちの心にも多くのことを語りかけてきます。
These words written 3,000 years ago question our hearts of many things as it relates to living in this present time.
この書はその冒頭にダビデの子エルサレムの王である伝道者の言葉と記し、この後の16節には私は私より先にエルサレムを始めたすべてのに勝、すべてのものに勝って多くの知恵を得たとも書いています。
This book begins the words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. And later in verse 16, it is written, Behold, I have magnified and increased wisdom more than all who were over Jerusalem before me.
一体ここに記されている伝道者、また私とは誰なのでしょうか?
So who is the preacher and I mentioned here?
列王記上の3章3節から15節によりますと、ある時神様が夢の中でイスラエル3代目の王であり、ダビデの息子であるソロモンに、あなたに何を与えようかと問われました。
According to 1 Kings chapter 3 verses 3 through 15, at a certain time, God asked Solomon, David's son, the third king of Israel, through a dream, Ask what you wish me to give you.
ソロモンは自分のための長命や富、また敵の命を求めず、ただ聞き分ける心と善悪をわきまえる知恵を神に求めたゆえに、神はそれを喜ばれ、先にも後にも並ぶことがないような圧倒的な知恵と富と誉れを彼に与えました。
Solomon did not seek longevity or wealth for himself, nor the life of his enemies, but simply asked God for an understanding heart to discern between good and evil. God took delight in this and gave to Solomon overwhelming wisdom, wealth, and honor beyond those who came before him and after him.
この人、ソロモンこそがこの伝道の書を書いた著者なのです。
This person, Solomon, is the author.Of this Ecclesiastes.
そしてその約束通り神は彼に他者が追随できないほどの知恵と富を与えました。
And as promised, God gave him wisdom and wealth unmatched by others.
ある意味ソロモンは多くの人間が私たちが日夜願い求めております。その頂点に立ったということです。
In a sense, Solomon stood at the pinnacle of what many people seek for.Day and night.
すなわちこの伝道の書は富と名誉と知恵をすべて得た王が人が日夜目指しているその頂から見える風景を書き記した書なのです。
In other words, Ecclesiastes is a book written by a king that has obtained all the wealth, honor, and wisdom.Detailing that which people aim for day and night, which is a view from the top.
この伝道書の鍵語、キーワードは何かと言いますと、空という言葉で、この書の中に38回出てきます。
The key word in Ecclesiastes is the word vanity, which appears 38 times in the book.
今日聞きました、このその冒頭からその言葉は繰り返し書かれています。伝道者は言う、空の空、一切は空である。日の下で人が労するすべての労苦は、その身に何の益があるか。
This word is written repeatedly from where we opened up and began reading today. Vanities of vanities, says the preacher. Vanities of vanities, always vanities. What advantage does man have in all his work which he does under the sun?
ソロモンは言います。空の空、一切は空である。NIV 訳の英語聖書は、Meaningless, meaningless. Everything is meaningless と書かれています。
Solomon says, vanity of vanities, vanity of vanities, always vanity. In the NIV version of the Bible, it says, meaningless, meaningless. Everything is meaningless.
そう、すべてのことは無意味だというのです。
Yes, he is saying that everything is meaningless.
主にある皆さん、この言葉は あの高杉の思いにつながります。そうです、虚しい意味のない人生が面白いはずがないのです。
Dear people in the Lord, this word connects with Takasugi's thoughts. Indeed, a vain, meaningless life cannot be interesting.
ソロモンは続けています。世は去り、世は来たる。しかし地は永遠に変わらない。日は出で日は没し、その出たところに急ぎゆく。風は南に吹き、また転じて北に向かい、巡るに巡ってまたその巡るところに帰る。川は皆海に流れいる。しかし海は満ちることがない。川はその出てきたところにまた帰っていく。すべてのことは人を産み疲れさせる。人はこれを言い尽くすことができない。目は見ることに飽きることがなく、耳は聞くことに満足することがない。
Solomon goes on to say, A generation goes and a generation comes, but the earth remains forever. Also the sun rises and the sun sets, and hastening to its place, it rises there again. Blowing toward the south, then turning toward the north, the wind continues swirling along, and on its circular courses, the wind returns. All the rivers flow into the sea, yet the sea is not full.To the place where the rivers flow, there they flow again. All things are wearisome. Man is not able to tell it. The eye is not satisfied with seeing, nor is the ear filled with hearing.
私たちの日常は実に単調です。起き、食べ、働き、食べ、働き、食べ、眠る。これを繰り返します。
Our daily life is monotonous. We wake up, eat, work, eat, work, eat, sleep. We repeat this.
日ごとに真新しいことはなく、同じことが毎日毎日繰り返されていきます。
There is nothing brand new in everyday life, and the same thing is repeated over and over.
ソロモンはその単調さの中に埋もれるかのようにして生きる自分は何なんだろうかとここで嘆いているんです。
Solomon is mourning what he is doing as if he is living in that monotony.
私たちはこれら単調な毎日の中で外出したり人と出会ったり余暇を楽しむことができます。
We can go out, meet with people, and enjoy our leisure time in the midst of these dailyThis daily monotony.
しかし、この度のコロナは、そのような楽しみをも私たちから取り去りました。
However, the coronavirus has even taken away such enjoyment from us.
続いてソロモンは言います。先にあったことはまた後にもある。先になされたことはまた後にもなされる。火の下には新しいものはない。見よ、これは新しいものだと言われるものがあるか。それは我々の前にあった、いよいよにすでにあったものである。前のもののことは覚えられることがない。また来たるべき後のもののことも、後に起こるものはこれを覚えることがない。
Solomon goes on to say, That which has been is that which will be, and that which has been done is that which will be done.So there is nothing new under the sun. Is there anything of which one might say, See this, it is new. Already it has existed for ages which were before us. There is no remembrance of earlier things, and also of the later things which will occur. There will be for them no remembrance among those who will come later still.
人はいつの時代でも新しいものを求めます。
People of all time periods,Seek new things.
2000年前のギリシャ・アテネは世界最先端の思想や文化が生まれる世界の中心でありました。
2000 years ago, Athens, Greece was the center of the world in terms of where the world's most advanced ideas and culture originated.
パウロは当時そのギリシャアテネに住む者たち、そこに住む外国人についてこう書きました。一体アテネ人もそこに滞在している外国人も皆、何か耳新しいことを話したり、聞いたりすることのみに、時を過ごしていたのである。
At that time, Paul wrote about the Greeks, the people who lived in Athens, and the foreigners who lived there. Now all the Athenians and the strangers visiting there used to spend their time in nothing other than telling or hearing something new.
たとえ彼らが世界最新の思想や文化を見聞きしても、彼らの目は見ることに飽きることなく、耳は聞くことに満たされませんでした。
Even if they saw and heard the latest ideas and cultures in the world, their eyes never got tired of seeing, and their ears were not satisfied with hearing things.
このことは現代も変わりません。私たちも新しいもの、新しいことが大好きですが、何か最新のものを手に入れたとしても、真新しいことを聞いたとしても、それはすぐに古いものとなり、私たちは飽きてしまうのです。
This is the same today. We also love new things. But whether we get something new or hear something brand new, it quickly becomes old and we get bored.
1970年に開かれました大阪万博には6500人もの来場者があり、その目玉はあのアポロが持ち帰った月の石でした。
The Osaka Expo held in 1970 attracted 65 million visitors, and the highlight was the moon rock brought back by Apollo.
その月の石を見るために人々は4時間も並びました。
People lined up for 4 hours to see the moon rock.
皆さん、もしこの月の石がバルボアパークの宇宙博物館にこれから1ヶ月展示されたとしたら、一体どれだけの人がそれを見に行くでしょうか。
Ladies and gentlemen, if this moon rock were to be exhibited at the Balboa Park Space Museum for the next month, how many people would go to see it?
想像するにそこに何か真新しさを感じる人はいないでしょう。今や民間人が宇宙に旅行に行く時代なのです。
As you can imagine, no one would feel a sense of newness there. For now is a time when civilians even travel to space.
神様はソロモンに無比の富を与えました。
God had given Solomon unrivaled wealth.
神、彼のもとにはイスラエルではお目にかけられない世界各地の財宝や象牙、果てはクジャクや猿までも連れてこられたようです。
It seems that treasures and ivory from all over the world, even peacocks and monkeys, things not found in Israel, were brought to him.
庶民が体験できない世界をソロモンは日常として生きていました。
Solomon lived daily in a world that ordinary people could not.
しかしそれらをかき集めたり獲得していくことに何の意味があるだろうかと彼は嘆くのです。
However, he laments over the meaning of having collected and obtained these things.
今日結婚式があってこんなこと言うのはあれですけれども、新婚という言葉には新鮮さが伴いますが、ハネムーンピリオドは過ぎ去り、夫婦の間に新鮮さは失われていきます。
It's kind of awkward to be saying this knowing there's a wedding this afternoon. But the word newlywed is accompanied by freshness. But the honeymoon period passes and the freshness of being a couple gets lost.
私たちには信じがたいことですが、このソロモンには王妃として妻700人。目かけが300人いたと聖書は記しています。
It is hard to believe for us, but the Bible says that this Solomon had 700 wives and 300 concubines.
毎日一人の妻と一人の目かけがソロモンと共に過ごすというローテーションを組みましたら、 今日の妻が次回巡ってくるのは2年後、妾は11ヶ月後なのです。
If a rotation were set up where one wife and one concubine spent each day with Solomon, today's wife will come around in 2 years. That's 2 years later. And the concubine, 11 months later.
ソロモンはこの私生活に満たされていたのでしょうか?
Was Solomon satisfied with this private life?
最初は目の前を過ぎていくもろもろの真新しいものを楽しんでいたのでありましょう。
At first, he probably enjoyed all the fresh new things that passed in front of him.
しかしやがて心の中に虚しさが湧いてきたんです。
However, in time, emptiness began to well up in his heart.
見たことがないものを見たからって、それが何なのだ。
What is it to see something you have never seen?Before.
それを手に入れたからとって私の心が満たされることはないのだと。ああ、なんと虚しい、無意味なことか。
Just because I obtained something doesn't mean my heart is satisfied. Oh, how vain and meaningless it is.
よく言われることがあります。今日、自分がいなくなっても世界は何もなかったように明日を迎える。
It is often said, if I were to die today, the world would go on tomorrow as if nothing had happened.
たとえ自分が会社を今日辞めても、明日には自分のデスクに誰かが座り、何事もなかったかのように業務は続けられる。主にある皆さん、私たちはこの現実を受け止めなければなりません。
If I quit the company today, tomorrow someone will sit at my desk and continue to work as if nothing had happened. Dear people in the Lord, we must accept this reality.
果たして一体私たちは何なんでしょうか?
So really, what are we?
きっと皆さんもソロモンが言っていることに心当たりがあるのではないでしょうか。
I am sure all of you have an idea of what Solomon is saying here.
ソロモンのことなど知らなかったであろう、あの高すぎ新作でさえ、このイスラエルの王と同じ思いを人生に感じ取っていたのです。
Even 新作高すぎ who probably didn't even know about Solomon, felt the same feelings in his life as the king of Israel.
そう、これらのことは人間である私たちにいつもつきまとってくるものであり、この虚しさと無意味さとともに人生は前に進むのです。
Yes, these things always follow us around as human beings, and life moves ahead with this emptiness and meaninglessness.
主にある皆さん、この人生に耐えられますか?
Dear people in the Lord, can you bear with this life?
先ほど伝道の書には空という言葉が38回使われていると言いました。
I mentioned earlier that the word vanity or meaninglessness is used 38 times in Ecclesiastes.
実はその数には及びませんが、同じように何度も使われている言葉があるのです。
Actually, there are words that are used many times in the same manner, though not as often.
その言葉はこの空にこうするかのように29回出てきます。なんだかわかりますか?それは火の下でという言葉です。
These words appear 29 times as if in response to this vanity. Do you know what it is? It is the words under the sun.
英語ですと under the sun、太陽の下でということです。つまりこういうことです。ソロモンは太陽の下で行われることはことごとく空、虚しいのだと言っているのです。
Under the sun. In other words, Solomon is saying everything that happens under the sun is meaningless and empty.
そしてこの言葉に私たちがこの虚しい生き方から解放されるヒントが含まれているのです。どういうことでしょうか?
And these words contain a hint that will free us from this empty way of life.
そうです。
What is the meaning of this?
そうです。私たちの日々の営みはすべて太陽の下でなされているものなどです。このことについて伝道の書ははっきりと書いています。しかし先にあったことはまた後にもある。先になされたことはまた後にもなされる。日の下には新しいものはない。
Yes, all of our daily activities are done under the sun. Ecclesiastes clearly writes about this. That which has been is that which will be, and that which has been done is that which will be done. So there is nothing new under the sun.
私たちがすべての事柄をこの太陽の下で見聞きしているのなら、それは虚しいものです。
If we see and hear everything as under the sun, it is meaningless.
しかし、もし私たちが見るもの、聞くものを全てを神の下で見、聞くのなら、その背後に神様の働きを見、神の御声を聞くのなら、私たちの虚しさ、無意味さはなくなるんです。
However, if we see and hear everything under God, we see the work of God in the background. And if we hear the voice of God, our emptiness and meaninglessness disappears.
預言者エレミアはかつて言ったではありませんか。しかし私はこのことを心に思い起こす。それゆえ私は望みを抱く。主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。
The prophet Jeremiah once said, This I recall to my mind, therefore I have hope. The Lord's loving kindnesses indeed never cease, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness.
私たちの心が虚しさで覆われるとき、私たちはこのことを思い、そこに揺るぎない希望を見出します。
When our hearts are overcome with emptiness, we are to think of this and find unwavering hope here.
太陽の下ではなくて、神のもとにある自分を見出すとき、太陽が昇るその朝ごとに、私たちは主の恵みと憐れみを知り、神の真実に感動する、そんな毎日を送ることができるんです。
When we find ourselves under God rather than under the sun, we can live daily knowing the grace and mercy of the Lord every morning as the sun rises and be moved by God's faithfulness.
私はこれからの礼拝で、面白きことなきよう面白くというテーマでこの伝道の書をさらに詳しく皆さんにお話したいと願っています。
I would like to tell you more about Ecclesiastes under the theme of making interesting an uninteresting world in future worship services.
そしてその初回から結論を今申し上げます。
And I would like to tell you the conclusion here, right now, at the beginning.
これからお話します伝道の書は、すべてその最後の12章に記されている言葉に結論があります。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。悪しき日が来たりて、年が寄って、私には何の楽しみもないというようなならない前に、また日や光や月や星の暗くならない前に、雨の後にまた雲が帰らないうちに、そのようにせよ。
The conclusion of all of Ecclesiastes of what I will be talking about is mentioned at the end in chapter 12. Remember also your creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, when you will say, I have no delight in them. Before the sun and the light, the moon and the stars are darkened, and clouds return after the rain.
あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。これが比類なき知恵と富を得たソロモンという人間の人生の結論なのです。
For Solomon, who had gained unparalleled wisdom and wealth, remember also your Creator in the days of your youth is the conclusion of the human life.
なぜあえて彼はここであなたの若い日にと言ったのでしょうか。
Why did he dare to say here in the days of your youth?
なぜなら私たちがその貴重な人生の多くをその多くを虚しいことに注ぎ込んでしまうことがないためにこのようなことに気がつくのが早ければ早いほどいいからその若い日にあなたの見聞きすることの背後におられる太陽の運行をも支配しておられる神を覚えなさいと彼は言ったんです。
That is so that we do not pour the vast majority of our precious lives into meaningless things, but rather to realize as soon as possible in the days of our youth, to remember that in the background of what we see and hear is the God who controls even the movements of the sun.
この1年半、コロナという面白きことなきことを嫌というほどに経験した私たちです。
For the past year and a half, we have experienced ad nauseam, the uninteresting thing called the coronavirus.
この経験を無駄にせずに、新しい生き方をこれから始めようではありませんか。
Let's start a new way of life without wasting this experience.
そう、それは今日という日に私たちの作り主を覚え、その作り主のもとに生きる人生なのです。そこに私たちはとどまり続けるんです。
Yes, it is a life that remembers our Creator today and lives under this Creator, and we are to continue to remain there.
私たちの人生に起こる出来事は全て太陽の下で起きています。
Everything that happens in our lives happens under the sun.
コロナパンデミックも太陽の下で起きています。
The coronavirus pandemic is also happening under the sun.
そこに生きる時に私たちは今まで培ってきたものが簡単に失われてしまう現実を目の当たりにします。
We have witnessed firsthand the reality that what we have cultivated is easily lost when we live there.
一生懸命に働いていても突如襲ってくる無気力感、虚しさに心が支配されてしまうということもありますでしょう。
Even if you work hard, you may suddenly be overcome by the lethargy and emptiness that takes over your heart.
ですから皆さん、今日声を大にして皆さんお一人お一人に申し上げたいのです。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。
So today I would like to speak out loudly to each and every one of you. Remember also your Creator in the days of your youth.
いやいや牧師さん、私はもう若くない、もう遅いですよ。
No, Pastor, I am not young anymore. It's too late.
主にある皆さん、本当にそうですか?
Dear people in the Lord, is that really true?
ご存知ですか? 残りの人生を考えるとき、今日が人生で一番若い日だということ。
Did you know that when you think about the rest of your life, today is the youngest day in your life?
ここに面白きことなきよう面白くすることができるすべての秘訣があるのです。
Here are all the secrets to making interesting an uninteresting world.
再来週以降、またその一つ一つをこの伝道の書から具体的にお話ししてまいりましょう。
From the week after next and onward, let's talk about each one of these things in detail from the book of Ecclesiastes.
お祈りしましょう。
Let's pray.
愛する天のお父様、あなたの皆をあがめます。
Our Heavenly Father, we praise your name.
主にある兄弟姉妹と今日もあなたにこの礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。
We are grateful that together with our dear brothers and sisters that we have been able to have this worship this morning.
あなたがご存知のように私たちはこの1年半年の間コロナというパンデミックのもとに生きてきました。
As you are aware, over the last year and a half, we have lived under this coronavirus pandemic.
それは私たちにとりまして大きなチャレンジでありましたけれども同時にあなたは私たちに一つのチャンスを今与えていてくださることを感謝します。
Indeed, it has been a very challenging time, but we thank you that you have given us a chance or opportunity for us at this time.
コロナを通して私たちは自分たちが築き上げてきたものがどんなに簡単に崩れてしまうのかということを目の当たりにしました。
We have seen firsthand how the coronavirus has shown us how weak the things that we have cultivated are and how they are easily lost.
私たちの知恵には限界があり、私たちには本当に力がないということも知りました。
There is a limitation to our wisdom or understanding and we have realized how truly weak we are.
このことを知ることは私たちにとって悲しみでありますが、同時にあなたは私たちに今大切なことを教えとしてくださっております。
These things really make us sad, but at the same time we realize that you are trying to teach us something very important.
かつてソロモンが、高杉晋作が言いましたように、この世界をその目で見るときに、それは虚しく意味のないものに私たちには思われます。
Indeed, as we've learned from Solomon and even the words of Shinsaku Takasugi, how as we see things just from a certain vantage point, the things of this world are truly meaningless and vain.
主よ、ですから今日から私たちは皆神のもとにあるのだということをこの人生の土台に据えて残された人生を歩んでいくことができるようにどうぞ導いていてください。
So Lord, we humbly pray that you and that you will direct us in a way that we would live under you and live under your care.
あなたの恵み真実は日ごとに新しいと、そのような毎朝朝を迎えることができるような一日を私たちにお与えください。
Lord, your blessings to us are new every morning. We are reminded your loving kindness is there, your faithfulness. Help us to remember that and to live under that.Understanding.
お一人お一人の日々の生活の中にこの主の恵みとご愛が豊かに注がれますように。
Lord, we pray that this grace and love of yours will be fulfilled or poured out in each and every one of our lives each and every day.
これらの祈り、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
We pray these things in the name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
Peace.
ぎこい願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんこと。May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and evermore. Amen.